はいと、こんばんはです。まあまた来ました。ここ連続で来ております。はい。ですね。昨日まではイタコ28号さんのところの、階段バカ1台の投稿階段の方、115話ほど、まあ4、5回ぐらいに分けてですね読んでたんですけども。今回から、今日からですね、ちょっと教えていただいたところで、長安超怖い話の、公開審査中作品っていうのがあるそうで、それがアーから、まあ、赤サダナのその順で並んでるんですけど、題名ね。そいつをですね、まあ、適当にやっていこうかなと。529作品一覧って書いてるんで、そんだけあるらしいんですけど、まあ、どこまでできるか分かりませんが、まあ、まあ、いけるとこまでっていう形で、ちょっとやっていこうかなと。いうふうに思います。気力がどこまで持つかは分かりませんけど、うん。まあ、今日はあんまり長々とやるつもりはありません。はい。で、レス読み、ジータ255、イサムさん、サン、アシッド、こんばんは、と、今日も来ましたね、と、うん、とりあえず来れるだけの余裕はありますね、まだね、今は、うん、まだ元気だね、そういう意味ではね、じゃあ、早速行きたいと思います。じゃあ、アからなので、題名は片っ端から、あのつくやつばっかりです。はい。愛っていう題名。行きましょう。字ちっちゃいな、ここ。字がちっちゃいな。うん、行きましょうね。非常に見づれぞ。じゃあ行きましょう。ミヤさんに初めての子供が生まれた。女の子だった。夫婦で相談して名前を決めた。彼女の名前から一文字取って愛と名付けた。ミゴかな。愛ちゃんがおしゃべりをするようになった頃、よく口に出すことがあった。愛はね、愛にね、愛のね、愛なの、という言葉だった。その頃から愛ちゃんは熱を出して嘔吐を繰り返すことが増えた。原因は不明。他の子と比べて発育も遅れ気味だった。5歳になって数ヶ月が過ぎた。その日も愛ちゃんは熱を出して寝込んでいた。彼女はこんなことを頼んできた。ママ、愛に絵描かせて。ちゃんと寝てないとダメよと言うのだが、かたくなとして聞かない。じゃあ1枚だけよと画用紙とクレヨンを渡した。愛ちゃんは何かを描き始めた。黒いクレヨンをぐりぐりと這わせる。次に赤いクレヨン、次に茶色、次に黄色。何を描いてるかわからなかった。ただ単に色を重ねているように見えた。ママできたよ。そう言って愛ちゃんは画用紙を両手で持ち上げた。どす黒い色の本流だった。いつも愛ちゃんが描く絵とは全く違う。愛ちゃんはけたたましく笑い始めた。笑いながら、愛はね、愛にね、愛のね、愛なの、と繰り返した。その日から愛ちゃんはどす黒い絵をしばしば描くようになった。絵を描き終えると笑い、愛はね、愛にね、愛のね、愛なの、と繰り返す。皆さんもご主人もどうしていいか全くわからず困り果ててしまった。そんなことが続いたある日、 愛ちゃんが描いた絵が少し変わった。いや、絵ではなかった。画用紙いっぱいに赤いクレヨンで描かれていたのはひらがなだった。愛じゃない。その文字を見たとき背後から声がした。愛なの。澄んだ女性の声だった。背後には誰もいなかった。代わりに着せ替え人形の頭だけが落ちていた。古びた着せ替え人形の頭だった。見覚えがある気がしたが愛ちゃんのものではなかった。急に寒気がして捨ててしまいました。不思議とその日から愛ちゃんがあの絵を描くことはなくなった。そして愛はね、愛にね、愛のね、愛なのということもなくなったという。今愛ちゃんは小学生になった。他の子よりも少しだけ体は小さいが元気で活発だ。ただ最近寝言で、私が先なんだから、愛なんだからとつぶやくことがある。以上、ジーダレッスン256、連続3週間を塗り替えるかと。3週間と3日ぐらいやったんだよね、あの時はね。しかも土日もまともに、平日も全部来て、毎日本当に連続3週間配信ってやったからな。塗り替えれませんね、どう考えても。うん、確実にストップする、今週末に。名古屋行ってきます。で、257、コントロールキープラスプラスで大きくなるんじゃと。大きくしましたよ。それでも普通にただ自分が読めません。漢字を読めません。名字なんでしょうけど。はい、じゃあ、次行きましょう。愛犬。愛犬が読めない。インターネットサーバーエラー。愛犬はありません。愛乗り。インターネットサーバーエラーで、ちょっと待って。ちょっと待って、自分さ、なんつうの、全部初見で行く人なんで、全くそのなんだろう、サイトを開いただけで、その、中身見てないんですよ。インターネットサーバーエラーなんですが、これは俺が見れないだけじゃないよね、これね。これブラウザの関係ないよね、これね。愛犬、愛乗り、読めません。次、青紫の、行きましょう。医学部志望の受験生だった S 君から10年ほど前に聞いた話。 S 君は小児ネフローゼを患い、小学校6年生の夏、住まいの近くの私立病院へ入院することになった。ネフローゼは腎臓の病気で、タンパク尿やむくみがひどくなるなどの症状が出る。この作品は長安作品集で、怪コレクションに収録されました。続きは怪コレクションでご覧ください。読めません、先生、読めません。ちょっと下見しといた方が良かったね、これね。普通にいっぱい、話が載ってんのかと思ったらちゃうね、これね。じゃあ次行きましょう。開かずの間。インターネットサーバーエラー。赤い帽子。赤い帽子ありました。行きましょう。赤い帽子。うちの弟は恥ずかしながら走り屋を自称している。夜中の山道などを走っていると結構いろんな出来事に遭遇するらしい。今回応募にあたってできる限りの不思議な体験を話してもらった。この話はその中でも私が一番気味が悪いと思った話である。 その日、弟は友人を乗せ、通勤で使う近道である山道を飛ばしていた。通勤でしょっちゅう通っていることもあり、また対向車がめったに来ないので、軽く流すにはちょうどいい道だったため、山道とはいえかなりのスピードで走っていたそうだ。しばらく走らせていると、なんとなく視界の端に赤いものがちらちら見えるようになってきた。なんだろうなんだろうと思いながら走らせていると、不意に助手席の友人がつぶやいた。なあ、あれって帽子かぶった子供じゃないか？言われてみると、確かに野球帽のような真っ赤な帽子をかぶった小柄な人間が林の中を走っているようだった。しかし木々が生い茂った林の中、かなりのスピードを出している車と並走するなど、どう考えても人間のできることじゃない。急にゾッとした弟はさらにスピードを上げた。暗く曲がりくねった山道、両サイドには林が続いている。赤い帽子が木に隠れてはまた横に出てくる。車内は静かなパニックになっていた。いつもなら考えられないほどのスピードで峠を降り切ると、林もなくなり、ほっと車内の空気も軽くなった。まっすぐ行くと大きい国道、右に曲がると川の土手沿いを走る道になった。弟は迷わず直進する道を選んだそうだ。大きい道に出れば他の車もたくさん通ってるだろう。先ほどの気味の悪い体験が自然と人気を求めていた。 直進しかけてすぐにその考えが打ち消された。先ほどの赤い帽子をかぶった子供が何の脈絡もなく突然目の前に現れたのだ。両手を広げ、まるで車に覆いかぶさるかのような動作だったという。うわーと弟と友人はパニックになりながらも猛スピードでバックし、右に曲がる道まで戻り、土手に出て帰ったそうだ。そちらの道には異変はなかった。でもな姉ちゃん、一番怖かったのはこの話じゃないんよ。次を聞くのが怖い。以上。続きまして、赤富士、黒富士。私の田舎の実家にまつわる話なんですが、志保さんの話。彼女の実家は九州宮崎県の山あいに位置していた。同じ県内でも山一つ越えると方言が違うような土地である。彼女のおばあさんは宮崎の市内から志保さんの実家に嫁いできたために、しばらくはその地区の風習に馴染めなかったという。おじいさんは炭焼きを生業としていて、その焼き上げる炭はとても高品質、周辺では大層評判が良かったらしい。だが現代とは違い、その頃の炭焼きはかまどの火加減が微妙だったらしく、一度木材を仕込むとなかなかそばを離れることができず、山にある炭焼き小屋にこもるようになる。そんなおじいさんに弁当を作って持っていくのがおばあさんの日課になっていた。だが月のものが来た時とお産の手伝い、そして葬式の手伝いがあった時は弁当はいらないと固く申し付けられていた。はじめはそれがなぜだかわからなかったそうです。おじいさんの体を気遣い、嘘をついて弁当を届けても必ずバレて、その都度激しく怒られる。町育ちで、しかも女学校を卒業していたおばあさんはなぜなのか全く理解できなかった。ある時、親類の急な葬式で山小屋におじいさんを呼びに行くと、誰か亡くなったのかと尋ねられたので、なぜわかったのかと問いただすと、かまどに火が入らんからという。うちのかまどには神様が住んでいる。火の神様は不浄を嫌うからの。その時おばあさんは初めて赤不浄、黒不浄という言葉を教えてもらった。 血に触れることを赤浮上、赤浮上、藻に携わることを黒浮上、黒浮上。例えば権限校などには、漁業、林業、鍛冶屋、その他危険を伴う仕事をする人は赤浮上として、女人、女の人のかまどの火を別にする習わしがあり、一緒の火を食うことを強く警戒していた様子がうかがえる。浮上を焼き尽くすと言われる火の神様はとても気難しく、かまどや台所に少しの汚れがあっても機嫌を損ねて激しくたたり、ひどい時にはその家が耐えてしまうことがあるからだという。俺らはそんな火の神様の力で生計を立てているからな。だがその炭焼きかまどは、おじいさんが亡くなると時代遅れだからという理由で志保さんの父が勝手に壊してしまい、小屋のあった土地も売り払って家の増築に使ってしまった。実家の血筋は私の他に妹が二人いますが、誰一人子宝に恵まれません。一番下の妹が今年40になります。もうダメなんでしょうね。以上。次、赤ん坊の泣き声の話。インターネットサーバーエラー。悪手っていう題名。お友達の握手しようか。にょきっと差し出されたゴツゴツとした大きな手に、玉木くんはどぎもを抜かれていた。知らない男だった。エラの張った四角い赤ら顔の男は微笑んでいた。誰だろう。人見知りの激しい玉木くんには手を差し出すことができなかった。玉城。病院の待合室で雑誌を読んでいた玉木くんに突然手を差し出してきたこの男が怖かった。隣に座る母親は週刊誌に夢中のあまり、その男に全く気づいていない。まごまごと手を差し出しては引っ込めている玉木くんの様子に、その男も諦めたのか、ニコニコしながら去っていった。誰だったんだろう。玉木くんはひょこひょこと肩を浮かせるように歩き去っていく男の後ろ姿を見つめていた。玉木くん。診察室から呼ばれた玉木くんは我に帰ると診察室へ入った。小学2年生の玉木くんは原因不明の発熱に苦しんでいた。病気らしい病気をしたことのない健康そのものだった玉木くんが、なぜ突如として体に変調をきたしたのか誰にも理解できなかった。医者もこれといった原因がつかめず対応に困っていた。夜になると決まって体中に浮き上がる赤い斑点から高熱が吹き出し、苦しみもがく玉木くんをただ両親は見守るしかなかった。なんとか治る方法はないのでしょうか。か細くそう言った母親の顔は疲れ果てていた。残念ですが、これといった異常はないんですよ。とりあえず解熱剤と消炎剤を出しておきますが。たどたどしい口調で医者は続けた。医者がこんなことを申し上げるのはおかしなことでしょうけど、何かしら医学でどうこうというものではないのでは。なんというか、何かのたたりのような。玉木くんも母親も医者の突然の言葉に唖然としていた。そんなバカなこと。母親の言葉もそれ以上続かなかった。確かに異常ではあった。風邪でもないのに高熱が続き、なぜか夜中にだけ体中に真っ赤な斑点が浮き出て湯気が出るほどの発熱を繰り返していた。考えられない奇病だった。しかし玉木くんにも母親にも思い当たるものはなかった。 診察室を出た玉木君はソファーに腰掛けた時、ふと時計がかかっている奥の柱から視線を感じた。さっきの男だった。酒でも飲んだように赤黒い顔の男が玉木君をじっと舐めるような目つきで見つめていた。舌舐めずりをしながら玉木君に歩み寄ってくるその男の目つきが薄気味悪かった。獲物に狙うように凝視した眼差しからは感情のない男の性格が滲んでいるように思えた。玉木君は恐怖のあまり逃げることもできずにただ固まっていた。握手しようか。うつむいて目をそらしていた玉木君の視界にゴツゴツとした腕がにょきっと割って入ってきた。体を硬直させたまま玉木君は手を差し出した。ありがとう。赤黒い顔を歪ませ微笑んだ男は玉木君の手をぎゅっと握りしめた。ぬるぬると湿った男の手のひらの感触に玉木君は顔をしかめた。男は低い声で笑うとひょこひょこと肩を浮かせ去っていった。その夜、いつものように玉木君は高熱を出し、あまりの暑さにもがき苦しんでいた。両親は歯を食いしばって見守るしかなかった。うーうーとうめき声を上げのたうち回る玉木君の手を見た両親は驚きの声を上げた。なんだこれは。玉木君の手が真っ赤に腫れ上がり、手のひらから泥水のように黒くよどんだ液体が湧き出していた。突然部屋中に低い笑い声が響き渡った。ギギギッとなぜかゆっくりと部屋の扉が開かれた。扉の隙間から波を描くように細長く黒い物体が飛び込み、玉木君のベッドの下に潜り込んだ。そっと覗き込んだ両親は息を呑んだ。父親の可愛がっているペットのニシキヘビが巨大なカエルを飲み込もうとしていた。顎を外したヘビの口の中にカエルはみるみる飲み込まれていった。両親はヘビに飲み込まれる寸前、ひょこひょこと身もだえながらカエルの目玉がギラギラと光ったのを見逃さなかった。くそ、つぶやく男の声が聞こえ、そして聞こえなくなった。玉木君は何事もなかったかのように元気を取り戻し、休み続けていた学校にもめでたく復帰することができた。久しぶりに席に着いた玉木君が引き出しを開けると、中には干からびた巨大なカエルの死骸が入っていた。以上。次、上げて下ろして。さくらさんが居間で深夜番組を見ていると玄関から音がした。ルームシェアをしていたので同居人が帰ってきたのだなと思った。おかえり。寝ていた体を少しだけ起こし声をかける。返事はない。音はそのまま同居人の部屋に入っていった。疲れているのかな、そう思い、また横になってテレビに目を戻す。友人は部屋で何かを動かしているようだ。デッド。そんな音がやけにゆっくりとした感覚で壁越しに響いてくる。足音というより大きなものを落とした時の振動音に近い。ちょうど本棚でも持ち上げたり置いたりしているような。部屋の模様替えでもしているのだろうか。何やってんの。寝転んだまま壁の向こうに声をかけてみる。音が止んだ。しばらくテレビの音声だけが居間に聞こえていると、突然腹がずっしりと重くなった。何かが腹の上に乗っている。 驚きで体を浮かせる。それは転がり落ち、床でごろりと横になった。恐る恐る目だけを動かしてみる。足だった。膝から下だけの一本の足。一瞬何が落ちたのかわからない。デッド。また音がした。すぐ後ろだ。デッド。デッド。デッド。体が硬直し動かない。音は後ろから前へ半円を描くように近づいてくる。彼女のすぐ横まで来た時、それが何の音なのかが分かった。ああ、ケンケンか。片足だけで跳ねている男が薄れゆく視界に映った。翌朝、彼女は同居人に起こされた。腕には何本もの引っかき傷があったそうだ。以上。ジーターですよ。み、今晩も聞かせていただいています。どうもです。本に載った話は読めなくなってますね。ああ、当然抜かれてるわけですね。ちなみに今読んでるのが長安の2006年版で、7年8年9年版がありますよ。おのおの400から300話ぐらいありますと。おい、これ全部いった。ちょっと、7年8年9年版で全部で、まあ仮に400だった場合ですね、とんでもねえことになるよ。一線は超えんぞ。また抜かれてるの、抜かれててもね。とりあえず適当に行きます。はい、次行きます。漁られる。あ、そういえばこの前こんなことがあったよ。ほうほう、どんな？俺部屋で寝てたんだけどさ、片付けた？あの部屋結構散らかってるじゃん。寝るだけだからいいんだよ。でさ、なぜか夜中に目が覚めたわけ。え、いつも寝ると絶対に起きないのに？だからおかしいじゃん。全く眠気がない感じでさ、ぼんやり天井見てたんだ。また寝ればいいのに。寝れなかったの。そしたらさ、机の方からガサゴソなんか音が聞こえてくるわけ。机って、あの机？何でもかんでも突っ込んでるからすごく汚い。それはどうでもいい。その机の方から音がすんだよ。だからそっちを見た。見た。うん。そしたらすんごいガタイのいいおっさんが俺の机漁ってんだよ。おっさん？そう、おっさん。外人に見えたな。そいつが俺の机の引き出しを開けてガサゴソと。まさか泥棒？俺も最初はそう思った。でも違うんだな。なんで？俺その時はメガネかけてないんだよ。寝てたから。それに部屋は真っ暗だったんだ。ということは、おっさんがはっきり見えるのがおかしいということだな。はは、細かいところまで見えるんだ。ジーンズを履いたおっさんが机をガサゴソ、そうそう、いつまでも探してるんだ。何を探してるかはわからないけど。それをいつまでも見てた？まあね、けどいつまでも見ているのもね。ねえ、そこで思ったんだ。見えるわけないのに見えているっていうことは夢だと思ってな。思わないって。思うんだって。仕方ないから寝た。寝れた？うん、ちょっと苦労したけどね。音がガサゴソうるさいし、けど気がついたら朝だった。結局夢？いや、起きて机を見たら引き出しが全部全開になってた。夢じゃないじゃん。そうなるね。それから何かあった？今のところないって。こんな話でいいのかね。以上。新しい、なんか ジーターレス読み260、1600は朗読ですね、わかりますと。もうさ、だって1000話やんのに俺半年かかったんだぜ、あれ。1600話、1000、足したら俺も2800話とか2900話になるぜ、俺。なかなかいねえと思うよ、2500オーバー。とりあえず適当にこの2006年のやつやります。はい。次、足音。金曜日だというのに残業になってしまった。みんなほとんど定時で上がってしまい、残っているのは自分を含めて二人だけだ。終電までには何とか終わらせたいと焦っていると、一足早く仕事を終えたらしい同僚が声をかけてきた。そっちはどうだ、もう少しなら待っててやるけど、せっかくだけどまだかかりそうだな。そうか。同僚は妙に真面目な顔でうなずいた。あんまり無理しないで早く帰った方がいいぞ。じゃあお先にと言い残して彼は帰っていった。一人になった途端、事務所の中が騒がしくなった。自分以外に誰もいないはずの室内を何かが走り回っている。軽い足音からして子供のようだ。自分以外に、時折急に止まろうとしてか、スニーカーの靴底が床に擦れるようなキュッと鳴る音が混じる。うるさい。あまりにうるさいので集中力が途切れてしまい、だんだんと腹が立ってきた。静かにしろと怒鳴りたいが、そもそも誰もいないのにそれは変だ。仕方ないので席を立って一服するために給湯室に向かった。タバコを吸っているほんの数分の間にも、隣の事務室を走り回る足音が聞こえてくる。パタパタパタパタパタパタ、キュッパタパタパタ、キュッ。イライラしながら聞いていたが、事務所の床は一面カーペット張りであることを思い出した。カーペットの上を走っても、あのゴム底が擦れるような音がするはずはない。そんな些細なことに気づいた途端、恐怖で自分のデスクに戻れなくなった。以上。次、遊びに来るっていう話はなし。足立区のアパート。とても安いアパートでした。そりゃあもうびっくりするぐらい。だって3万円とちょっとでお風呂もついてたし、電話だってクーラーだってついていた。ただものすごく古くて汚かった。だから安いのかと思っていました。でもまあ仕方ない、給料安かったですから、すぐ引っ越しました。引っ越しして気がついたんですけど、ゴキブリが多かったんですね。すごかった。夜寝てると体の上を横切っていくんです。そのうち慣れちゃってゴキブリが体の上に乗った途端、目が覚めるようになっちゃった。一度唇の上を這われたことがあって、その時は目なんか覚めたくなかったなぁと思いました。そのうちうちのアパートお化け屋敷だって誰かが言い出して、別に幽霊が出るわけでも変なことが起きるわけでもなくて、友人たちも私も そうなのかなって思い始めて、どうしてそう思ったのかはよくわからないんですけど、しばらくして別のアパートに引っ越しました。何回目かの更新の時に日記つけてたんですけど、その頃の日記読んでいたらこう書いてあって、夜寝ていたら男が私の横に来て私の太ももを触りながら言った。こんなになってもまだ死なない。どうしてこんなに怖い目に遭っているのに気がつかなかったんだろう。以上。次、当たりはなくてアダルトビデオ。島本くんはアダルトビデオを見ることができないという。島本くんは見える人で、これまで何度も幽霊を見てきた。 AV を見ている時に幽霊を見たことも2度もあるという。1度目は気がつくと見ていたテレビ機の横にいた。スレンダーな長い髪の若い女の幽霊だった。顔はぼやけていてよくわからなかった。二度目はそれから半年後、前とは違うアダルトビデオを見ていると、ふっと姿を現しテレビの上に立っていた。小柄なショートカットの女の幽霊だった。確かに今見ている AV に出演している女の子だった。AV 女優って一旦撮影の仕事から離れるとビデオ会社の方でもパッタリ消息がつかめなくなっちゃう人多いっていうし、結構悲惨な最後の人もいるんじゃないかな。あれ以来 AV 見れないね。以上。次、アップライトピアノ。高山くんは初任の教員だった。ピアノに自信がなかったので放課後、視聴覚室にあるアップライトピアノでホームルームで子供たちと歌う歌の伴奏の練習をしていた。ピアノを弾いていると鏡のように磨き上げられたアップライトピアノに後ろを横切る人影が映った。あ、すいません、練習してますと高山くんは声をかけてから気がついた。防音のために閉め切った視聴覚室には高山くんしかいなかった。以上。次、アドバイス。これはダメだ、本に載ってる。兄貴、母方の祖父の弟の入院先での出来事です。おい、まるまる、今朝兄貴が来てたぞ。あんた何言ってんの。兄さんはガンで札幌の病院に入院中でしょ。いやいや、今朝病室に来てたぞ。だから札幌で入院してるんだから兄さんがここまで来られるわけないでしょう。そういえばそうだな。でも確かに兄貴だったのにな。そして次の日の朝。おー兄貴、病気は良くなったのかい。え？あんた昨日からおかしいよ。兄さんが来られるわけないでしょ。兄貴いるだろう、お前の横に。誰もいないでしょう。何を言ってるんだ。 さっきからずっとお前の横に立ってニコニコ笑ってるだろう。もしかして〇〇ちゃんかい。こんな朝早く電話してごめんね。実は昨日からうちの人の様子がおかしくってさ、兄貴が来てる兄貴が来てるって何度も言うんだけどさ、もしかして兄さんに何かあった？おばさん、ちょうどよかった。今病院から電話があって、父さんが亡くなったって。以上。次、あの日なし、あの宿なし、アパート。昔、私は両親と妹の4人で横浜にある小さなアパートに住んでいた。私の母が24年前頃にこのアパートで体験した話である。夏の夜、母が寝苦しく目が覚めた。そして何気なく目の前の二段ベッドの下で寝ている妹を見た。母は妹が正座して起きているので、声をかけようと自ら布団から出ようと起き上がろうとした時、突如金縛りにあった。うつむいて正座していた妹が母の方に顔を向けた。あんた誰？母は出ない声を振り絞るように心の中で叫んだ。正座していた女は妹ではなかった。母は女の足元を見て、そこに妹が寝ているのを確認した。そう、女が妹のお腹の上に正座しているのである。女は寂しい表情を浮かべながら母をじっと見つめていた。そして母の記憶が飛んだ。その女が生身の人間ではないことは母がよく分かっていた。次の日も女は妹の腹の上に現れた。同じように母を見つめていた。また次の日も、その次の日も現れ、一週間余り出現した。さすがの母も気持ち悪くなり、父に相談した。父が母にこう言った。このアパートの裏にある山があるだろう。戦後間もない頃、あそこでバラバラ殺人事件の遺体が発見された。若い女性が公園を通って帰宅している途中に事件にあったらしい。もしかしたら。しかし母が見たのは、女は昔の着物を着ていた。髪の毛は長く、白い化粧を施している感じだった。父はそれを聞いて話し出した。実は俺もこの前夜中に帰宅した時、このアパートの入り口に入る青白い軍人を見たんだ。すぐに追いかけたけど見つからなかった。多分お化けだな。父と母はとりあえず仏壇に手を合わせて、酒と供え物でもするかということになり、それから1週間ぐらいの間、両親なりの供養を行った。すると途端に女は現れなくなったらしい。また出ると怖いということで1週間ぐらい供養していたようである。そんな中、ぼや騒ぎが多かったこの周辺で、とうとう隣のアパートが全焼するという火事が発生した。出火原因は不明の放火とも噂された火事で、私たちの住むアパートも少し焼けてしまい、大騒ぎした記憶がある。全焼したアパートはバラバラ遺体が発見されたと言われる場所のそばに立っていた。結びつけるのは簡単ではあるが、単なる偶然かもしれない。母はそう思っていた。ただ父はこのアパートや土地周辺について少し調べていた。そして判明したことが2つあった。明治時代にこの周辺が遊郭であったこと、そしてこの遊郭が火事で焼け、多数の死者が出たということ。以上。 次アパートにて、これなし。油粘土、これもなし。なしっていうか本に載ってるらしい。でありえない目撃、木村くん大丈夫？木村の元にこんなメールが届いたのはある暑い夏の昼下がりであった。発信者は木村の後輩である。何が大丈夫なのか全く要領を得ない木村はどういうことなのか説明するようにメールを送信した。直後木村の携帯が鳴った。無論後輩からである。あ、もしもし木村くん。おう、なんだあのメールは一体。無事だったの？無事も何も俺取り込んでて、てか一体どういうわけなんだよ。抑えきれなかった少々の苛立ちを伴った口調で木村は問うた。うん、さっきさ、俺家の近くの自販機にジュース買いに行ったんだよね。でさ、自販機に金入れたとこでふっと横の方が気になって目を向けたのよ。んで？そしたらさ、道路の向こうから木村くんが歩いてきたんだよ。けど全身血だらけで服もビリビリに破けててさ、肩を押さえてるし、片足引きずってるし、もう見ただけでも大怪我負ってるってわかる姿だったんだよ。俺もあっけに取られちゃってさ、声かけられなくて、で曲がり角の向こうに消えていって、少しして正気に戻って後を追いかけたんだけど、もう姿がなくてさ。そこでメールを打ったというわけである。しかし木村が後輩に目撃されていたことなどありえない。なぜなら木村はその時間、後輩宅から30キロメートルほど離れた場所で現場作業に当たっていたのだから。見間違いじゃないのか、他人の空似とか。いや、顔も背格好も木村くんだったし、髪型だってそうだよ。見間違いじゃないと思う。真夏の暑さで吹き出た汗が一気に引いたと木村は語る。それから1年近く経つが、今のところ木村の身に異常は起きていない。以上。次、ある料理人の卵の死。なし。アロハ、これも、収録されてる。アンドン、なし。あんな目はごめんだ、これも、収録されてる。言い残し、これも収録されてる。イエイ、なし。お、寝ぞ。生き量、なし。もう一つ生き量あった。高校時代の話。土曜日の夜、お化けが出ると言っていた友人 W 宅に仲間数人と泊まりに行った。ラップ音が激しくてお祓いをしたお祓いをしてもらったという家である。夜中に大槌で壁を殴りつけるようなでかい音が鳴って家を揺らしたことがあったくらいで、ほとんど何事も起きなかった。ただ友人 K の様子がおかしかった。体育座りの姿勢でうつらうつらとしているのだが、体が微妙に揺れていた。超音波の洗浄機に使っている試験管みたいに揺れているのだ。月曜日、 K は学校を休んだ。火曜日、学校に行くとお化け屋敷の W が青い顔して近づいてきた。昨日K が家に出た。帰宅して2階の部屋に上がると K がベッドに座っていた。無表情でぼんやりとしている。おい、お前今日休んだだろ。声をかけるとスッと消えた。あいつ死んだかと言い合っていると当の本人が投稿してきた。昨日は熱を出して寝ていたという。 ただ自分のお化けが出た頃、目が覚めてみると布団から離れたタンスにもたれ座っていたそうだ。以上。ジーダーレス読み261。投稿者さんがコンテストへの作品として投稿しているものばかりなので、イサムさんも掲示板のお話より読みやすいと。まだ読みやすいのかな、字がもう少し初めから大きければ、はい、でもこっちの方が読みやすいかも、うん。で、次、生き霊がお茶に来た話、なし。池の花。私の母がまだ小学生の頃の話である。家の近所にいわゆるため池というものがある。その池から少し下った場所に祖母の作っている畑があった。その日も朝から祖母は畑仕事に精を出していた。一休憩しようと池のほとりに腰をかけ、持参した簡単な昼食をとっていた。何気なく池を眺めていると、なんとも見事な花が咲いている。ハスの花のような見たことのない花だったという。祖母はその花を摘んで帰ろうと池の縁ギリギリまで行き手を伸ばした。もう少し前へ出れば取れる。瞬間、畑の方から祖母を呼ぶ声が聞こえた。お母さん、ただいま。学校から帰った母が、家に祖母がいないので畑まで様子を伺いに来たのだ。振り返り、おかえり、おやつはいつもの戸棚の中にあるよと言い、自分も花を摘んだら帰ろうと再び花があった場所を見ると、花はなく静かに水面が揺れているだけであった。あの時智子に声をかけられんかったら池に落ちとったんじゃろうねと祖母は語った。ちなみにその池では、私が物心ついてからも水難事故や脇の道路での事故で数人の命が奪われている。私が初めて見た死体というのもその場所である。二人の兄弟が池のそばで遊んでおり、兄の方が落ちてしまった。弟の方は少し知的障害があり、怒られると思ったのか、かなり長い時間落ちたことを大人たちに言わなかった。やっと捜索が始まったのは半日も過ぎてからだったらしい。救急車の音に子供たちは皆集まった。顔を真っ青にした子供が担架で運ばれていくのを野じ馬根性で見に行ったりなどしたことを後悔した。一目でもう助からないと子供心に思った。ほんの一年ほど前には、池のほとりに女の幽霊が立つと近所の噂になり、町内組合でお祓いをしたという。以上。ジータ262。ブラウザーで文字サイズを大きくできないのと。できますよ、大丈夫。教えてもらいましたが、大丈夫ですよ。いや、さっき言ったのは、初めからもっと大きくしときゃいいのになって言っただけです。はい。で、次。一周。これも、収録されてるそうです。これなんて読むんだろう。一周返しって読むのかな。意識の意に、趣味の趣に返し。これなんて読むんだ。あ、てか読め、なし。ありませんでした。次、伊豆。なし。いたずら。美濃くんが大学生の頃、彼は3階建ての学生寮に住んでいた。その時に他の寮生とやっていたいたずらがある。新入生が入ってきたらやるんだけど、夜中新入生の部屋のベランダに侵入する。サッシを小さく叩く。起きるまで叩く。新入生が起きてくる。 カーテンを開けたところで規制を発しながらサッシに張り付く。単純だが結構効き目があるのだという。気の弱い新入生なら失神することもある。中には大声で叫びながら道路まで出て行って車にひかれそうになるのもいた。美濃君たちはそれを見て大笑いをしていた。やる方だってベランダに侵入するのは命がけですしね。若さですよね。しかし中には業の者もいる。ベランダで叫ぶ美濃君を捕まえてそのままぶん投げた者、サッシを開けてぶん殴ってくる者、ベランダから落とそうとする者、まさに命がけである。けど久米ってやつがすごく印象に残ってるな。久米くんという新入生、彼はいたずらをされても全く驚かなかった。それどころかにっこり笑って美濃くんをベランダから部屋に招き入れた。驚かなかったのかよと聞くと、いや驚きましたよと久米くんは笑う。何か拍子抜けをした。それ以来二人は仲良くなった。次の年の春、美濃くんは久米くんにあのいたずらをお前もしないかと持ちかけた。久米くんは笑ってこんなことを言った。他のいたずらをしましょう。どんないたずらか聞いた。本物の幽霊を見せるいたずらです。え、そんなことできるわけないだろうと美濃くんは笑った。俺にも見せることができるのかよと聞くと、できますよと久米くんは子供投げに言う。じゃあ見せろ、すぐ見せろと言うと、今はダメですと久米くんは頭を振った。結局準備が必要だから明日ならということになった。次の日、美濃くんは久米くんから和紙を小さく折りたたんで糊付けしたものをもらった。それを部屋のどこかに置いておくと幽霊が出るという話だった。ただそれを開いてはいけませんよ、開いたら出ませんし、逆にひどいことになりますからと言われた。半信半疑だったが、とりあえず部屋のテレビの上にその和紙を置いておいた。深夜番組を見ている時に急に背中がゾワゾワっとした。背後に人の気配がする。振り返るが誰もいなかった。不意に和紙のことを思い出した。テレビの上を見る。人の頭があった。目を閉じた若い男の頭だった。まるで眠っているような顔だった。ただそこに置いてある感じだった。美濃くんはそっと部屋を抜け出すと久米くんの部屋に行った。顔を見るなり久米くんが言った。ね、出たでしょ。とりあえず朝まで久米くんの部屋で過ごさせてもらったという。朝になってから部屋に戻ると何もなかった。つけっぱなしだったテレビが消えているだけだった。そのまま和紙を回収して久米くんに返しました。久米くんがこれでいたずらやりますかと聞いてきたので、もういいとだけ言った。それからいたずらはやめた。あれを見たらできなくなったよと美濃くんは言う。あの幽霊が誰でも見える和紙について聞いてみた。答えはよく知らないだった。久米くんに聞くことさえしたくないと当時は思っていたのだという。結局卒業してから久米くんとも疎遠になって、今はどうしているかもわからない。しかし必ず幽霊が見れるアイテムって本当にあるんだな。彼はどこか懐かしそうな顔になった。以上。次、イタデン。だって楽しいじゃん、知らない人が私のせいでイライラしたりさ。カナは笑ってタバコをもみ消した。いたずら電話を繰り返していた時期があったのだという。学校で嫌なことがあったりすると適当な相手に電話して憂さを晴らす。 無言電話が一番多いが、電話に出たのが主婦風だったりすると旦那の愛人を装ったりしたこともある。まあ罪のないいたずらだと思っていた、その時までは。いつものように適当な番号を押す。数回の呼び出し音、ガチャッと回線がつながる音がした時、違和感を覚えた。人の気配がしないっていうのかな、自動音声の回線にかけた時みたいな。わずかに機械音のようなものが聞こえる。これは外したかなと携帯電話を切ろうとしたが、なんだか声が聞こえてきて、電子音声みたいな。17時23分、カナは左腕を失う。声はそう言っていた。
え？
声はもう一度同じ言葉を繰り返すと唐突に切れた。薄気味悪く思ったものの、すぐに忘れてしまったのだとカナは言う。そして数日後の17時23分、カナは事故に遭ってしまった。横断歩道を渡ろうとしたとき、スピードを緩めず突っ込んできた車に引っ掛けられ、十数メートル先の植え込みに落下。カナの体の下で、左腕はありえない方向に曲がっていたという。左腕は切断こそ免れたものの、肘から下が今でもほとんど動かない。でもさ、事故の時間、やけにはっきり分かってるんだね。というと、カナは笑って次のタバコに火をつけた。だって証拠があるんだもんという。カナの携帯に留守電が入っていた。非通知、事故の日付、そして17時23分。17時23分、カナは左腕を失った。やはり電子音声だったという。今ではカナもいたずら電話をかけることはない。やはり左腕が効かないと電話をかけるのは大変だし、今はさ、ネット嵐の方が面白くってとのことである。以上。ジータ263、今来た。幽霊が誰にでも見える和紙、なんだそれと。うん。てか、よくわかんない。よくわかりません。あ、自分も。うん。てか、なんだろう。収録されなかったやつですから、これ。本に収録されずに、何？まあ、ある意味、ボツったやつっていうこと？これ。らしいんで、なんだろう、波が激しい作品の、あ、これはなんかそこそこ悪くないなと思うやつもあれば、ん？ってやつも、なんか よくわからんってやつもある。まあそんな感じで、次、一番最初から。島田くんは見える人だ。幼い頃から常人には見えないものを何度もはっきりと見てきた。今年1月のある日曜日、晴れた午後に島田くんが散歩に出かけた時の話。島田くんが国道沿いの歩道を歩いていると、大手自動車メーカーの販売店があった。歩道に面した壁は一面ガラス張りで、日の光を浴びキラキラ輝いている。通り過ぎようとして何気なく店内を覗いた島田くんは、思わず息を飲み立ち止まってしまった。店内では今、夫婦らしい若い男女が一組、ガラスの壁に面して置かれた椅子に並んでかけ、熱心に男性店員の説明を聞いていた。小さな丸いテーブルを挟んで座る店員は、テーブルの上に広げた車のカタログを指さしたり、カタログの余白に何か書き込みながら説明している。背広にネクタイの店員が、書いては顔を上げ夫婦に話しかけ、また書いては話しかけるのを繰り返している。話し声は歩道には全然漏れてこない。 島田君には3人がパクパクと口を動かしているのが見えるだけだ。店員の方には何の問題もない、全く正常だ。だが若い夫婦の方は異常だった。今夫婦は真剣に説明を聞いている。店員が書いたものを覗き込んでは丹念に見ている。質問をしては店員の答えを注意深く聞き、しっかりとうなずく。その間中夫婦は何度も顔を見合わせ、話したり笑ったりしていた。とても楽しそうだ。しかし二人は血みどろで全身焼け焦げていた。黒焦げのボロくずのような服から焼けただれた手足が覗いている。肩から首筋にかけて皮膚が、あぜ破れ、火に焼かれて胸の悪くなるような赤黒い色に変色した肉が体内から露出している。夫の後頭部はぐちゃぐちゃに潰れていた。妻の右頬骨は完全に陥没して、頬肉と唇の右半分がえぐり取られている。それでも目の表情や唇の左端が上がるのを見れば、彼女がニコニコ微笑んでいるのが分かった。このような姿で二人は店員の説明を楽し気味に聞き入っているのだ、思わず目をそらした島田君は夫婦の後ろの床で子供が遊んでいるのに初めて気がついた。夫婦の息子だろう。まだ 2,3 歳だ。お尻をカーペットにつけ両足を投げ出し、木製の車のおもちゃを抱え込んではしゃいでいる。体が欠けたり潰れたりはしていなかった。ただ全身が石炭のクズのように真っ黒焦げだった。一目見てすぐ理解しました。この夫婦はこの店で車を買う、そしていつの日か大事故を起こして一家三人死ぬということ。島田君はため息をついた。それにしても交通事故で死ぬ人ってもう車を買う時点で決まっているんでしょうかね。いや、それどころか一番最初から生まれながらに決定している、変えることのできない定めなんでしょうか。以上。なんかよくわかんないで、次101号室これなし。いつもの飛んでる。いつものトンネル。歩いて通るときには何もない。だが自転車で走るといつももう一つの自転車が並走する。横目では見えるが、いつも振り向くと消える。そんないつものトンネルをいつもの自転車で走っていた。突然すぐ横で自転車の倒れる音。振り向いたが何もない。トンネルの壁に影が映っているのが目に入る。自分が自転車で走る影とその荷台に誰かが乗っている影だった。以上。次、糸くず。これは収録されてる稲妻。私の小学校の恩師脇先生から聞いた話である。先生が12歳の時、4つ年下の弟と山で遊んでいると急に雷を伴った雨が降り始めた。雨はどんどん激しくなっていく。音と光の感覚からして雷もだいぶ近いことがわかる。先生は弟と急いで家に帰ることにした。家には田んぼを通っていくのが一番早い。雨の中、先生は弟の手を引いて懸命にあぜ道を走った。しばらくすると先生がよく知っている近所のおじさんが田んぼからあぜ道に上がろうとしているところに出くわした。傘と蓑を身につけたおじさんは田んぼのことが心配で見に来たらしい。おお、隣の坊どもか、気をつけて帰れ。おっちゃんはまだ田んぼ見ねえといけねえから。先生は分かったと答え、おじさんの横を通り過ぎた。 先生がおじさんから10メートルくらい離れた時、あたり一帯が青く光り、同時に後ろからズドンという耳を突き破らんばかりの轟音がした。先生が反射的に後ろを振り向くと、そこには黒焦げになって煙を吹いているおじさんの変わり果てた姿があった。弟は先生の隣で座り込んで泣き叫んでいる。雨の中を呆然と立ち尽くす先生はさらに信じられないものを見た。おじさんの焦げた体からぬーっと這い出すように髪の長い白い着物を着た女が現れたのだ。あっはっはと女は真っ赤な口を開けて大声で笑いながら激しく雨降る空へと登っていき、そして消えた。後に先生はおじさんの葬儀に出席した。その時先生は参列者の中におじさんの亡骸から這い出た女性にそっくりな人が並んでいるのを発見した。その女性は葬儀中ずっと体を小刻みに揺らしながらうすら笑いを浮かべていたそうだ。以上。次、犬と人形なし。嫌な先輩。ある地方の港に面したビルでの話。間宮君はそこで夜勤警備のアルバイトをしている。仕事は楽で金払いもいいと気に入っているバイトなのだが、難点が一つあった。いつもコンビを組む加藤先輩、彼が霊が見えて見えてしょうがない人間だったのだ。それだけなら別にいい。だが何か見えても黙っていればいいものを逐一報告してくるのだから始末が悪い。お、3番モニター見ろ、今女が映ってるから。あそこのトイレ昨日も変なものいたんだよ、だから今日はお前が行って。お前今後ろ振り向くなよ、向くと怖いことになるよ。おお、うわ怖え、などなど。何もないですよと間宮君が言っても、やっぱりな、お前には見えないか、うんざりだった。からかってんのかこいつ。本当に霊能力があるのかどうかは知らないが、何度注意しても止めてくれない、やめてくれない。他の部分では面倒見もいいし悪い人ではないのだが、やめるときに一発くらい殴っておこうか、そう思っていたそうだ。ある夜のこと、間宮君は一人警備室で漫画を読んでいた。加藤先輩は夜食の買い出しに外に出ている。1階にある警備室の窓から港で波がさざめく音が聞こえる。静かな夜だったと携帯電話の呼び出し音が鳴った。着信は先輩からになっている。間宮君が通話ボタンを押した瞬間、出ろ、先輩から大声で怒鳴られた。はぁと聞き返す。お前出ろ、今すぐそっから出ろ、早く。尋常ではない慌てぶりだ。何かの非常事態かと思い急いでビルを飛び出した。見回すと入り口から遠く離れた道路に先輩が立っている。どうしたんですかと近づこうとすると、逃げろと先輩はそう叫んで市街地の方へと走り出した。何が何だかわからない間宮君も釣られて駆け出す。その時一瞬地震かとも思った。地面を響かせる轟音が背後で鳴り響く。港の方からだ。走りながら振り向いたが何も見えない。だが地響きが近づいてくるのはわかる。やばい。夢中で走る先輩の後ろ姿を見ながら間宮君もスピードを上げる。するとまた別の音がした。頭の奥にまで響くような振動が伝わる。港にいくつかある建物の窓ガラス、それが一斉に震え出した音だった。わばばばば。わけもわからず間宮君は先輩と全速力で走った。二人は深夜の商店街まで逃げたところで立ち止まった。港の方を見ると何もなかったかのように静まり返っている。何今の。間宮君がつぶやく。うま。息を切らしながら先輩がそう返した。先輩の話によると 買い出しから帰った時、海の向こうから巨大な塊が走ってくるのが見えたそうだ。海面を徐々に近づいてきたそれを見て先輩は飛び上がるほど驚いた。数えきれないほどの馬の大群、それがこちらに向かって突進してくる。引き殺される。先輩は一旦ビルの中に避難しようとしたが、瞬間こんな発想が頭をよぎった。もしあの馬が建物をすり抜けてきたら、二人とも引き殺される。そう思ってお前にも電話したの、とのことだった。マミヤ君は今でもそのバイトを続けているが、それ以降は特に不思議なことは起こっていない。加藤先輩からの目撃情報は相変わらず続いているのだが、なんか命の恩人ってことになっちゃったんで、とりあえず殴るのはなしにしたらしい。以上。次、因果。斉藤さんが小学校2年生の頃の話である。その日、彼は近所の悪ガキ数人とともに近くの資材置き場で鬼ごっこをしていた。すると土管の陰に隠れようとした友達がうわっと悲鳴を上げた。なんだと思って集まってみると、そこには黒と黄色に彩られた毒々しい色彩の雲が巣を作っていた。大きさは手のひらくらいはあった。都内でそんなに大きな雲を見かけるのは珍しい。しばらくみんなで感心して見入っていたが、仲間の一人が気持ち悪いと言って石を投げつけると、それぞれが雲の巣に石を投げ始めた。そして運悪く斉藤さんの投げた石が命中し、さすがの巨大な雲もべっちゃりと潰れてしまった。その時彼は、雲にすまないことをしたという思いよりも怪獣をやっつけたような爽快感を感じたという。翌朝、母親が浮かない顔で朝食の支度をしている。夢の中で巨大な雲にずっと追いかけられる夢を見て眠れなかったと独り言のようにブツブツつぶやいていた。彼は昨日の件を母親に告げられなかった。そのうち母親は精神状態がおかしくなり、医者通いを始めるようになったが、ある日ぽっくり亡くなってしまった。死因はくも膜下出血であった。子供のしたことは悪意がないから、監督する親の方につけが来たんだと斉藤さんは大人になってから思ったという。以上。次、受け継ぐもの。収録済み。薄積み。行きましょう。薄い積み、薄積み。白木、わかんねえよ。行きましょう。小仁田くんがまだ大学生だった頃というから2年ほど前のこと。海で泳いでいると友人が、おい小仁田、お前背中にシミがあるぜ、と言う。いわく結構目立つシミらしい。友人に背中を携帯で撮ってもらった。その画像を見ると確かにシミがある。手の小指の先端くらいの大きさ。肩甲骨の間、背骨に近いところに薄い墨を落としたような感じ。日焼けが原因なんじゃないの、と友人は笑った。ほっとけば消えるだろう、と小仁田君も笑った。それから何ヶ月か経った頃に彼女が、あれ背中にシミあるよ、って言うんです。彼女に携帯で画像を撮ってもらい見てみる。場所は変わっていないが少しだけ大きくなっている。シミってどうやったら治るんだっけ、と思っていると彼女がぽつりとつぶやいた。このシミなんかぐちゃぐちゃしてるね。改めて一番大きく写したシミ画像をよく見てみた。 薄墨色のシミの中に少しだけ濃い黒色の細い線がうねっていた。言われてみると確かにぐちゃぐちゃしているという印象だ。彼女と二人で変なシミだねと笑った。それから一週間が経った。彼女がまた背中を見て声を上げる。あれ？なんかシミ濃くなってない？コニタ君はまた携帯で背中を取ってもらった。液晶に映し出されたシミを彼女と二人で見てみる。確かに前よりも濃くなっている。その時気がついた。シミの中にある線が恨むという感じに見えたんです。ここまではっきり読めると気持ちが悪い。何これと彼女が眉間にシワを寄せる。いや、これは偶然だよ。偶然ですごいねと小仁田君は無理に笑った。彼女も笑ったが目が笑っていなかったという。その日の晩、小仁田君は一人ベッドに寝転んで例のシミ画像を見ていた。何度見てもやはり恨むという文字に見える。皮膚科に行こうかなぼんやり思った時、不意に背中をクイックイッと押された。まるで指で押されたような感じだった。押された場所は肩甲骨の間、あのシミの場所だった。小仁田君が驚いて固まっていると、その背中を押す指の力がどんどん強くなってくる。慌てて飛び起きた。ベッドの上を見る。何もない。なんだ、何もないじゃないかと息を吐く。その時気づいた。まだ背中がグイッグイッと何かに押され続けていた。小さく叫んで小仁田君は背中を右手で払った。払った手が何かに当たった。ぐにゃっとした感触だった。恐る恐るそのぐにゃっとした何かをいじくる。そのいじくる手が何かにつかまれた。右手がグイッと後ろに引っ張られる。小仁田君はわっと声を上げて手を引っ張り返す。少しの間引っ張り合いになった。不意に引っ張られる感覚がなくなって右手が自由になった。自由になった自分の手首を見る。赤黒いマニキュアをした真っ白な手が小仁田君の右手首を握っていた。ヒュッと喉が鳴った。プンと何か鉄っぽい匂いがした。あんた、私を、あんた。しゃがれた女の声がした。右耳の真横からだった。頬に何か湿ったものが触れる。スーッと視界が真っ白になった。その後は覚えていない。次の日、小仁田君は目覚ましの音で叩き起こされた。昨夜の出来事を思い出して周囲を見たが、いつもと変わらない。夢だったのか。あくびをしながら小仁田君は何気なく手首を見た。うっすらと爪で引っかかれたような跡が残っていた。シミの方はまだ背中に残っている。ただ文字とそれを取った携帯の画像データだけは消えてしまったという。もうシミはコリゴリですと小仁田君は青白い顔で力なく笑った。以上。ジータレス読み264。お茶こーと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、これでもとりあえずこんばんはと。てかあんまもうやんないですけど、あと20分ぐらいで、次歌声。晩春の頃だったそうである。小学3年生の吉岡さんは友達3人と一緒に秘密基地に遊びに行ったという。田植えを間近に控えた田園の間を縫って自宅からあぜ道をテクテクと歩くこと数十分でたどり着く。元は家畜を飼っていたらしい2階建ての荒れ果てた小屋がそれである。1階は壊れ果てた柵が大部分を占めており、文字すらも解読できないほど朽ちた資料袋らしきものが散乱していて足の踏み場もないが、 今にも踏み抜きそうなはしごが2階までぬっと伸びており、ドアのない階へと導いている。ま、今風で言えばロフトだな。その階が彼らの秘密基地と化していたらしい。そこは1階とは違ってそれなりに小綺麗に保たれており、中央には彼らの手によってゴザが敷かれてあった。いつもは互いに漫画雑誌を持ち込んで回し読みしたり、たわいのない話などで盛り上がっていたが、今回は違った。吉岡さんの手にはピカピカのラジカセがあった。友達に見せびらかそうと兄から無断で拝借してきたものである。乾電池でも動くし、録音もできる優れもの。彼の思惑通り、みんなの注目を浴びることに成功したが、誰からともなくみんなで喋ってる声を録音しようということになった。無断で持ってきたものなので少し戸惑ったが、すでに断れる雰囲気ではなくなってしまっていた。まあいいか。ラジカセの中には兄にもらった生テープも入っているし、もうみんな興奮しちゃってて無理もない。クラスの中でも持ってる人はほとんどいなかった。埃を払ったゴザの中央にラジカセを置いて、皆で囲むように腰を下ろした。吉岡さんがゆっくり録音ボタンを押すと、先を争うかのごとく次々に喋り始めた。さすがに内容まで覚えてはいないんだけど、たあいもないことだったよな。自分たちの名前に始まり、最終的にはお互いに好きな人を告白し合っていたという。そういうのは好きじゃなかったんで。恥ずかしがって録音に参加していなかった吉岡さんであったが、周りに押され渋々参加していた。カセットテープの片面に当たる約23分間、彼らは聞き通して喋りまくった。ま、録音したらすぐに聞いてみたくなるよな。録音終了とともに速攻で巻き戻して、彼らはテープの声に聞き入った。本当に恥ずかしかったんだよな、自分で持ち込んどいてなんだけど。周囲のにぎわいをよそに、吉岡さんは用を足しに外に出たという。暴行を空にして戻ってみると、まもなく自分の声が再生される頃合いになっていた。友人たちも大いにはしゃいでいる。やがて吉岡さんの声が再生され始めた。初めて聞く自分の声。いつも聞いてる声とは似ても似つかない女のような甲高い声。俺ってこんな声してたんか。込み上げる恥ずかしさからか、妙に大げさに振る舞ってみるが、周りは全く反応しない。誰一人として口を開こうとしない。何、みんな怒ってんの。先ほどまでの活気が嘘のように静まり返っている。その時、これ吉岡君の声と違う。誰かがボソッとつぶやいた。その一言で急に空気が重くなった。聞こえてくる話の内容はさっき自分が喋ったことと同じ。しかし声が違うらしい。だが自分ではよくわからない。まさかと思った刹那、喋り声に重なるようにして歌声がラジカセから聞こえてきた。聞いたこともない童謡のような歌。周りは凍りついている。吉岡さんの心臓が早金を打つのを感じたとき、キャハハッキャハハッと突然笑い声が大音量で小屋中にこだました。スピーカーから聞こえてくるのは同じ甲高い声だった。逃げ出したよ、全速力で。相場への体で退散し、おのおの自宅に逃げ帰ったというが、でもね、ラジカセ置いてきちゃったんで。窮した吉岡さんは母親に泣きついて取り戻しに同行してもらったという。普段のカセットテープは近くの川に投げ捨てたということである。以上。 ジータ265、おっちゃん人狼朗読やんないの、俺のコレクションが増えないんだけどと。何それコレクション、人狼はきつい。人狼ね、何時は人狼なりやの朗読、片っ端からあの推理しながらやるやつでしょ。あれもう頭おかしくなってくるのあれ。まあいつかやるかも、うん、そういう時は大抵やんねえんだけど。で266、長安の作品集に載らなかった話なのに朗読で聞くと良い作品があるんだね、なんかもったいないな。伊沢さんのおかげでこの話たちも成仏できればいいんだけど、と最後のっていうのがあらっていう。あの人聞いてるみたいな、で次行きましょう。映ってないよな、映画好きの大学生川城くんの話。昨年春先、川城くんは今年2006年1月で閉館した映画館浅草東宝にオールナイトを見に行った。午前5時前に映画は全て終わった。未だ薄暗い浅草の街を川城くんは眠気覚ましに早足で駅に向かった。浅草駅に着いた時、始発が来るまでにはまだ少し間があった。ガランとした肌寒いホーム、川城くんがベンチに腰掛け、徹夜明けの重い頭でぼんやりと電車を待っていると、一人の男が川城くんの前に立った。ネズミ色の長袖シャツの裾をヨレヨレの肌色のズボンの上から垂らした50年配の男だった。濃い眉毛に大きな口の気の強そうな風貌だったが、今はその顔に疲労の色がはっきりと現れている。こけた頬にはまばらなひげが生え、しょぼしょぼした目の下には濃いクマが浮かんでいる。うん、ないよな、いきなり男が聞いてきた。え？聞き返すと、うーってないよな、言いながら川城くんの隣に座り込んだ。映ってないよな、今度は聞き取れた。川城くんは一瞬、この男もオールナイトの帰りで見てきた映画について何か言っているものかと思った。しかし違った。男が右手を前に伸ばした。今まで気づかなかったが、その右手には手鏡を握っている。男は手鏡を覗き込みながら川城くんの方に体をすり寄せ、映ってないよな、映ってないよなと繰り返す。どうもその手鏡に何かが映ってないのだろうと言っているらしい。長さが20センチ、幅が15センチほどの楕円形の鏡面に長い絵のついた何の変哲もない手鏡だ。鏡の中いっぱいに男の疲れた顔が映っている。川城くんが扱いに困り黙っていると男も一瞬口を閉じた。それからズボンのポケットから白いビニール袋を取り出すと、いきなりそれを頭からすっぽりとかぶった。そしてビニールの下からこもった声で再び、映ってないよなを繰り返し出した。表面には男の顔が消え、一面ビニールの白色で埋まった。川城くんはぎょっとしてついで焦った。うわ、これは危ない人だ。ビニールをかぶったから顔は鏡に映ってないなんて言いたいのかな。まずい人に付き合わされちゃったぞ。川城くんは早く電車が来てくれと祈った。その時急に気がついたんだ。男は映ってないよなって言いながら左手で鏡を指さすんだけど、鏡の正面に突き出すその指が本当に鏡に映ってないんだ。川城くんは悲鳴を上げ、全速力で階段を駆け上がり駅から飛び出した。以上。ジータ267、浅草東宝、昔怪獣映画のオールナイト見に行ったことあるなと。ゴジラとか か、あんま自分よくわかんないけど、うん、で次腕、これは収録されてる作品、右脳教育。トヨタさんにはもうすぐ1歳になる娘がいる。名前はマキちゃん。トヨタさんには悩みがあった。マキちゃんが自分に全く懐いてくれないことだ。トヨタさんが抱っこをしてもおむつを替えても叫び声を上げて泣き出す。自分のやり方が悪いのだと思った。いろいろな育児講習にも通ってみた。しかし効果はない。トヨタさんは困り果てた。周りの人はそのうち懐くだろうから気にするなと慰めてくれたが、豊田さんは悩んだ。ある日、豊田さんの奥さんが一冊の本を持ってきた。右脳教育の団体があって、そこの偉い人が書いた本ですって。その本には子供と友好な関係を持てない親がその問題を解消するためのヒントが書かれていた。そのヒントの一つにこうあった。自分がお子さんにした悪かったなと思う行為をお子さん本人に告白しなさい。豊田さんは泣きわめくマキちゃんを膝の上に乗せ、思いつくことを順番に告白し謝った。パパ、いつも帰り遅くてマキと遊べなくてごめんね。変わらず泣き通し。パパ、タバコ吸ってごめんね。マキ、嫌だよね。変わらず泣き通し。そんな状態が30分は続いただろうか、全く変化はない。しかし、豊田さんの頭にふとあることが思い浮かんだ。豊田さんは姿勢を正すと、マキちゃんに向かって言った。パパ、マキがまだママのお腹に来てすぐの頃、ママにマキのことを殺してって言っちゃったんだ。それが嫌だったのかな。言った次の瞬間、マキちゃんはピタリと泣くのをやめ、豊田さんを見つめると、マキ、それが嫌だったの、と叫んだ。マキちゃんは豊田さんの腕の中で暴れ、また泣き出す。豊田さんはマキちゃんを抱きしめ、ごめんごめんと泣きながら謝った。豊田さんの奥さんがマキちゃんを妊娠した頃、豊田さんは多額の借金を抱えており、出産を考えられなかった。そのため一度は奥さんに中絶を頼んだのだが、長い話し合いの末にマキちゃんを出産することにしたのだった。今ではすごい懐いてくれて本当に幸せです。そう言いながら豊田さんはマキちゃんを胸に抱きしめて笑った。今マキちゃんが話せる単語はパパとママだけだという。以上。次、うめき声。今日これで最後。怖い話、あるわよ。でも今はダメ。小さなスナックのママをしているみすずさんはそう告げてタバコの煙を吐いた。なぜかと問いかけて話をせがむと、彼女はこう答えた。ここではダメなの。次の日に約束を取り付けて近所のファミレスで待ち合わせると、とりあえず携帯の電源を切ってくれという。大丈夫とは思うけど念のため。そう断ってから彼女は話を始めた。当時美鈴さんの店はまだその場所にオープンしたばかりで、手伝いをしていたコンパニオンの女の子は二人とも彼女の学校の後輩だった。恵子さんと里美さん、共にスレンダーな美人。やはり美人で面倒見がいい美鈴ママの人気も幸いして、店にはいつも客足が絶えなかったという。ところが美鈴さんの後輩で香川という女癖の悪い男がいた。この香川がいつの間にか恵子さんに手をつけていた。美鈴さんが気づいた時、男はすでに彼女のアパートに転がり込んでいたという。 後輩として面倒は見ていたが、その女癖の悪さを知っていた美鈴さんは、里見さんと二人で恵子さんに香川と別れることを勧めた。しかし男性経験の浅かった彼女は、彼は本気の一点張りで、その申し出を聞き入れなかった。どうやら初めての男だったらしいのね。だが香川はまたよそに女を作り、金目のものを見繕って恵子さんのところから出て行った。絶望に打ちひしがれた恵子さんは睡眠薬を負った。親と険悪だったから連絡先が店になってて、大変な騒ぎになっちゃって。搬入先の病院ですぐさま蘇生措置が取られたが、恵子さんの意識は戻らなかった。入院8日目、絶望を宣告する医師の呼びかけで両親や親戚が病室に集まったその時、彼女の意識は奇跡的に舞い戻った。喜んだ美鈴さんと里美さんは見舞いの花束を抱えて彼女の病室を訪ねた。一目見てその変調は分かったという。ニコニコと微笑みながらベッドから上体を起こす彼女の視線は二人を通り越している。おばあちゃん、あなたは死んでいるんだからこんなところにいたらダメ。恵子、あんた誰と話してるの？そこにいるおばあちゃん、早くしないと私みたいになっちゃうから。もちろん彼女の指さす場所には誰もいない。どうしたのよ恵子。あのさ、二人とも私の言うことを信じてくれる？彼女の口から出された言葉はとんでもないものだった。私ね、もう死んで7日経ってしまった時に意識だけ引き戻されちゃったんだ。だから魂がここにないの。意識と体は生きてるけど、もう魂は死んで抜けちゃってるの。視線が行ってしまっている。焦点が合ってない。生きている死人の目。どうしちゃったのあんた。美鈴ママ、昨日持ってたヴィトンのバッグ、あれいいね。美鈴さんは引きつった。里美ちゃん、昨日は変なお客に絡まれて大変だったね。思わず二人は顔を見合わせた。まだベッドから起き上がれない彼女がなぜそんなことを知っているのかと。美鈴さんと里美さんは何かから逃れるように病室を出た。最後に恵子さんはまたねと手を振った。そこから彼女は深刻な脳障害が残ったとかで完全看護の精神病院行き、転院するまでに2回ほどお見舞いに行ったけど、躁鬱の症状がひどくてお医者さんや看護婦さんに鬼がいるとか亡者がいるとか三途の川が見えるとかわめきまくってすごかったわ。美鈴さんはいなくなった恵子さんの代わりに女の子を一人雇った。ところが精神病院にいるはずの彼女が店に姿を現すようになったという。店が暇になり3人で恵子さんの話題に触れると、突然店の中の空気が変わる。誰かがじっとこちらを見ているような視線。ぞっとして口をつばむとチリンとドアのチャイムが鳴る。美鈴ママ、外に恵子ちゃんいるけど戻ってきたの？と入店してきた常連さんたちが奇妙なセリフを口にする。無論外には誰もいない。またある時は馴染みのメンツが恵子さんの思い出話で盛り上がった時、うわっ、一人の男の子がすごい悲鳴を上げた。恵子ちゃん、カラオケのとこに立ってたっていうの？ドロンとした幽霊みたいな顔をしてたって。嫌な予感がして次の日彼女の実家に電話したわよ。そしたらあの子まだ錯乱状態がひどくて面会謝絶だけど生きているのは間違いないって。そんな事件が相次いで奇妙な噂が広がり、恵子さんを知っている常連の客たちは少しずつ店に寄りつかなくなってきた。客足が遠のくと当然店は暇になってくる。しかも新規で雇った女の子が店を辞めると言い出した。理由を尋ねると、ママたちが恵子さんの話をしている時にお酒の棚の隙間からじっとこっちを見ている女がいたという。言っとくけど柵の向こうは壁。 頭に来た美鈴さんはその晩店を早じまいしてボトルを開け、そこにいない恵子さんに向かって思いっきり毒づいた。ロックで濃いやつガンガンやって恵子ふざけんなよ、何か恨みでもあんのかよと里美と怒鳴りまくったの。そしたらね、リーンと電話が鳴った。美鈴さんは引きつりながらも電話を取った。するとビューッと強い風のうなる音が聞こえてきた。次に響いてきたのはうめき声、それも一人や二人ではない。受話器の向こうで何百という数の人間が地の底から放つような憎しみと呪詛に満ちたうめき声を上げている。それらの声に混じって少しトーンの外れた力ない声が聞こえた。もしもし、美鈴さんですか？恵子です。慌てて受話器を叩きつけた。店で名前を呼ぶとどっかから来るのよ、あの子。電話の切れている携帯が鳴るわけはない。安心したように美鈴さんはタバコをくわえた。恵子、どこから電話かけてきたのかな。常識的に考えれば病院からなんだろうけど、私はそう思ってない。あそこにいるのは抜け殻よ。自殺者の魂は地獄行きって言うから。以上。ジータレス読み268。今日はあと数分で終わるしねと、てかもう今日変わっちゃったけど。で269、今ここで終わったら呪われねえてか呪われたくねえ。で270、死にかけて息を吹き返すと霊感がつくってのはたまに聞く話だが、これは精神的にいっちゃってそうだなと。でもどうして電話が来るんだ。で271、よし日付またいだしプラス30は一気読みだねと。てか30話とか、てか数が分かんないけど、はい。いや、あからお終わんねえや、こりゃ。まだいっぱいあるわ、ほら。はい。というわけでですね、そう、あのね、少しね、我慢して8分目あたりがまた、まあ、昨日もね、一昨日もそうやってどんどんずっとやってましたから、勘弁してくださいと、仕事ありますしね。うん。というわけで、今日はここでおしまい。まあ結構なんか抜けてたりとか、まあ収録されてる作品があってですね、とりあえずうめき声、までやりましたけども、まあそんな感じでこれだったらいけんじゃね、とりあえず2006年のやつは。でも2007年8年9年でそれぞれ全部このレベルで作品があるらしいので、全部読んでったら本当に1000話近く読むことになりそうですけど1000話までいかないか、でも500話は読むな、少なくともな、軽くね、まあ、とりあえず、まあ、そんな感じで適当に、まあだらだらとまたやりたいと思いますので、もし、よかったら聞いておくんなまーしと。つうわけでですね、今日はこの辺で終わりです。録音ファイルはいつも通りアップします。もしよかったら落として聞いてみてちょうだいと。つうわけで、終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ではこの辺でバイバイ。ありがとうございました。We'll be right back.